ユーアートホールディングス IR セミナー in 高松。この時間は12月3日に高松で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループ。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
ニューアートホールディングスの吉森と申します。まず会社概要から、この会社は1994年9月に、シーマっていうブライダルジュエリーの会社でスタートしてるんですね。現在はですね、従業員が1016名、連結売上の3月が187億2200万円で、事業内容としてはアートジュエリーの販売製造、オークション事業の運営、エステティックサロン、美術品の仕入れ販売、ゴルフクラブの製造販売という多岐にわたってやっております。グループ会社としましては、国内6社、海外6社、非連結で海外2社ございます。そんな会社です。
これやっぱり事業内容的にはキーワードとしては美と健康っていうところに集約されるって考えていいんですよね。
美と健康と幸せを皆様に導きますということで、美というのはダイヤモンド、それからエステも美に入ると思いますが、健康、これはエステ、あるいはスポーツ事業、この辺をですねキーワードに、会社としては、事業をですね多角化しながらやっているというところでございます。
で、さまざまな多角化はされてますが、このキーワードにやっぱり集約されていると、一つの芯が走ってるって感じですよね。
そうですね。だから美と健康、これすべてですね、代表白石の信念であるアートにつながってるわけですね。3年前に一度ですね、日経新聞さんで一面広告を出したことあるんですが、スポーツ関係のですね方を集めて座談会をして、その時にですね、ノルディックで金メダル2つ取った荻原健司さん、それからゴルフの青木功さん、それから以前日本の代表監督やったサッカーの岡田さん、お集まりいただいて座談会したんですね。その時に荻原健司さんが、スポーツは突き詰めていくとアートなんですよとおっしゃったんですね。それからですね、やっぱり白石もアートに対する意をですね強くしまして、経営もアートであるというですねことを盛んに最近言っておるんですが、なかなか面白い言葉だなと思って私も感心はしてるんですけれども。ということで、1994年にブライダルジュエリーの会社を立ち上げて、翌年95年にはイスラエルにダイヤモンドの仕入れ会社を作ったんですね。で、これはですね、ニューアートシーマのビジネスモデル、ちょっとご説明しますと、なんでそのバブル弾けたすぐ後に作ったのか。実はバブル弾けた後に、ココ山岡さんとかですね、ジョエ・クチュルマキさんとか大型の倒産があったんですね。で、これは基本的にジュエリーと言いましても、ファッションジュエリー、もうジュエリー多岐にわたっている商品を扱っているわけですね。で、原因を突き詰めますと、すべてデッドストック、不良在庫原因で1000億からのですね負債抱え込んで倒産されているということで、白石が考えたのが在庫を持たない経営ということで、ブライダルジュエリーに特化して受注生産でやると。だから商品で持ってますのはダイヤモンドのサンプル、それからいろんなデザインをしたリングですね、これを店に置いてまして、それ自体は商品じゃなくて、選んでいただいて、それからどういう形のリングにするかを決めていただいて作るということで、受注生産をしたんでですね、在庫はありますがデッドストックではないです。ダイヤモンドも地金の金も銀もですね売れますので、デッドストックではないというビジネスモデルなんですね。だからそこからスタートしてるんで、実は経営の放慢経営で一時ですね赤字になったことあるんですが、やっぱり10年ぐらい前からきちんと立て直して、経費率もですね適正な水準で で現在はですね、大体のこう、まあ、ブライダルジュエリーやってる会社何社かありますが、ほとんどはその加工屋さんに委託して仕入れてるんですね。で我々は加工屋さんをきちんとコントロールして、デザインから管理から全部うちの社員がやってます、まあ、そういうビジネスモデルで、まあ、製造コストも下げたという形で、現在のまあ利益率が出てるということなんですね。
まあ、ジュエリーで言えば、あのジュエリーを買いに来たお客様は自分が欲しいものを最初から選べるってことですよね。
はい、ダイヤモンドのですね、いろんな等級がありますし、大きさもあります。でカットの仕方もありますので、それを全部選んでいただいて、リングもですね、デザインをいろんなデザインありますので選んでいただいて作るという形になっております。
ということでいくと、まあお客様の満足度も高い。
はい、そう思っております。来店されたお客様の制約率7割ぐらいあるんですね。来られた方の7割は買っていかれる、まあ、そういう会社でございます。
あともう一つ、はい、実はあのニューアートさんのところ、ジュエリー白石さんのところ、コロナの時にお店を開けておられましたよね。
これですね、規制がありまして、100平米以上の店舗を開けちゃいけないという規制があったんですね。まあ、100平米以下にして、というのはですね、さっき言いましたように受注生産で注文された方が都に来られるんで、まあ、開いてないとダメでしょうということで、100平米以内のお店についてはずっと開けておりましたですね。まあ、結局それがですね、やっぱり、まあ、功を奏したといいますか、なかなかあのお客様もですね、やっぱりそんなに変わらず来ていただけて、2020年のあの一番ひどいコロナの状況の時もですね、まあ、4月5月は非常にひどかったんですが、6月ぐらいからは徐々に戻ってきまして、そういう意味では2020年自身もですね、黒字経営をしております。それでですね、続きまして、事業領域と事業編成ですけれども、大きく3つに分けてます。決算短信で分けてるセグメントとはちょっと違うんですが、事業としてジュエリー&アート、ここには当然オークションも含まれますけれども、あとフィンテック事業、ニューアート総合研究所、まあ、この大きな3つのくくりで会社を運営しております。まあ、先ほどから出てますジュエリー、ブライダルジュエリーにつきましては、ダイヤモンド、これはですね、実はイスラエルにお店を出したっていうのは、世界三大ダイヤモンドマーケットっていうのがベルギーのアントワープ、イスラエルのテルアビブ、それからインドのムンバイなんですけれども、まあ、その一つであるイスラエルに、お店を出した。でここでですね、どこの鉱山で取れて、どういう経路でイスラエルマーケットまで来たかっていう、そういう履歴がですね、全部わかるバージンストーンを仕入れてるんですね。だから当然中国なんか行きますと中古品なんか売ってますけど、そういうものは一切ございませんので、安心してお買い上げいただけるということです。
これブランドとしては2つですよね。銀座ダイヤモンド白石とエクセルコダイヤモンドということで、はい、エンゲージリングは銀座ダイヤモンド白石っていうイメージでいいんですか？
エンゲージリングも両方ございまして、
両方です、
はい、ダイヤモンド白石もエクセルコもあるんですが、エクセルコは少し等級の高い、値段も高いものを扱っております。で大体ですね、今出店している中で69店舗のうちですね、43店舗がエクセルコと統合してるんですね。統合店になってますので、ダイヤモンド白石を置いていただいてもエクセルコも見れると、その中で選んでいただけるというシステムを取ってます。それからエステティックサロンラパルエなんですが、1978年に創業したエステティックの会社なんですね。一時期125店舗ぐらい全国に出して放満経営で潰れたんですね。で潰れた時に、そこの経営者がですね、白石にちょっと運営してもらえないかということで話があって、この会社を引き受けたという経緯ございます。現在25店舗まで縮小しまして、まあ、縮小均衡で、まあ、とにかく利益を出すような会社にしようということで運営しております。ただちょっとやっぱりコロナになりまして、人のでも悪いしですね、マスクをしてるから、まあ、大してそういうことに関心も食べていいっていうような女性も出ましてですね、なかなかエステティックサロンっていうのは今経営が難しいんですね。だから東京で言いますと TBC とかですね、高須クリニックとか大手さんもかなり苦戦されてまして、安売り合戦が始まってるんですね。だこのマーケットなかなか今大変で、こう我々もその影響を受けてますけど、まあ、ちょっと最近こう2年ほど赤字が続いてますけれども、いろんな手を打ってですね、その赤字の幅を縮小してきてますので、まあ、これもなんとか頑張って 続けていきたいなと思っております。さっきからダイヤモンドが好調と言ってるんですけれども、売上としては102億6500万円、この半期ですね、19億2900万円の増収、営業利益で言いますと13億9900万円4億8000万円の増益、経常利益で16億6億の増益。これ実は営業外収益のところでですね、実は為替益が2億円ほど入ってます。これは海外の子会社に対する貸付金の評価益が出てるんですね。でちょっと円安がドル建てでやってるもんですから、ドルが高くなってかなりその利益出ちゃったんですが、これ、表面的なもんですのでキャッシュインがあるわけじゃないんで、営業利益ベースでご覧いただけたらなと思います。それからすみません、ちょっと前後しますけど、ブライダルジュエリー好調な要因っていろいろあるんですが、一つはですね、リクルートブライダル総研っていうのがありまして、発表している数字で2021年が婚姻数がですね50万1000組で、22年がもうすぐ終わりますが54万3000組で、23年来年はですね56万1000組になると言われてるんですね。2019年コロナ前60万組ぐらいあったんですね。でコロナで2020年はガタンと落ちて、21年以降で徐々にこう回復してるんですが、回復して56万1000組ぐらいになればですね、多分売上とかですね、当然集客のいろんな方法をやらなきゃいけないんですが、増えてくるなと思っております。あとはですね、新規出店をこのコロナの中でもやってきました。で2020年4月に、大分店を皮切りにですね13店舗やってます。これまで2年間で、それもですね多分売上に貢献してきてる。あと海外で言いますと台湾と香港が改善してきてるんですね。台湾もやっぱりコロナの影響で落ち込んだんですが、最近は台湾も黒字が続いておりまして、今年はかなり利益出ます。そういったことも含めてですね、ジュエリーセクションが好調だったというふうに言います。
これ出店を増加させてますよね。
はい、
例えばですよ、東北で行けば仙台にお店があるのにまた山形に出すとかですね、
はい、
これってやっぱりお客さんの身近に利便性を高めるっていう意味合いが多かったって考えていいんですか。
はい、特にコロナになってからですね、もう山形の方は仙台まで行かない、そういうことでですね、山形に出して福島に出して青森に出してということでですね、やっぱり地元でお買い上げいただけるっていうのがやっぱりいいんじゃないかということで、今まで出てなかった都道府県にずっと出してきたんですね。で、沖縄も最終的にやりますが、来年度中にはですね47都道府県全部出ることになると思います。
というふうに出店は継続して47都道府県は全部お店が出たと出るようになるということですね。
全部やっていきます。はい、それからジュエリーアートオークション、セグメントの方なんですが、少しこれ公表してないんですが、ちょっと皆さんに数字だけ、ジュエリーだけで言いますと、この上半期、6ヶ月間の売り上げがですね、じゃあジュエリーだけだと73億円なんですね。この89億のうち73億円がジュエリー、ブライダルジュエリーの売り上げです。で去年はいくらだったかっていうと66億なんですね。だ今年度は昨年よりも7億円ぐらい改善してる。で2019年がいくらだったかっていうと74億なんですね。婚姻数が減ってるのを考えますとですね、2019年の数字にコロナ前に近づいてきた、越してきたっていうのはですね、我々としては非常にこう力強く考えてますし、多分これからもですね、マーケットリーダーとしてやっていけるんじゃないかというふうに思っております。流動資産 BS の方はですね、流動資産は現預金減っているのは6月に配当、大きな配当をしましたので、1株75円ということで、11億円のですね現金が減っている、そういう意味で純資産の方もですね利益剰余金が2億円減ってますが、11億円減ってこの上半期で9億円の利益剰余金計上してますので、2億円ぐらいまだ足りないなという感じですが、このままいけばですね下半期の方が売上利益伸びますので、来年6月配当はですね今のところ100円予想しておりますが、多分これ十分できる数字が作れるなと今思っております。あとはですね、これからの成長戦略どうするかということなんですが、各事業におけるブランド力を上げていく、それから海外への積極的な事業展開をやると、新事業新商品新サービスの開発をする。でこれはですね、一つはオークション事業、昨年の7月に、 エストウェストオークションズっていう会社を買収したんですね。でこの会社は37年続いてる日本のオークション業界では一番古い会社なんですね。でやっぱりこのコロナ禍でですね、業績悪くなってきて、まあ、なんとか面倒見てくれないかということで、まあ、買収しまして、うちの事業に入れて、オークション事業やってると。で代表の白石がですね、ホワイトストーンギャラリーっていうのを55年やってまして、そこで持ってるですね、コンテンポラリーアート、現代絵画、まあ、抽象画なんですが、草間弥生さんとかですね、奈良義朝さんとか世界的に有名な人の絵をいっぱい持ってるんですね。まあ、そういったものをオークション出しながら、オークション事業自体もですね、大きくしていく、まあ、そんなことを考えております。あと軽井沢の方は今不動産は、かなり進んでますが、まだ具体的に皆さんにお伝えするようなことはまだ来年以降になると思いますが、ニューアート総合研究所、これがですね、実はヘルス&ビューティーで扱うため の, 健康サプリですとか化粧品とか、そういったものを開発やってるんですね。でそれだけじゃなくてですね、例えば熊健吾さんって国立競技場設計された、熊健吾さんの監修でですね、実は家具のも始めてるんですね。まあ、そういったことも含めて、これからですね、ブライダルジュエリーだけじゃなくて、第二の柱、第三の柱、まあ、そういったものを今総合研究所でいろいろと事業化を考えている、まあ、そういうところでございます。
オークションのところ今ありましたけども、はい、今後の成長ということですけども、昨年の今頃11月ぐらいからオークションスタートされてますよね。
はい、昨年の10月、
ね、10月でしたか、
はい、羽田でオークションやって、あと11月に帝国ホテルで、まあ、この辺が皮切りで、まあ、大体ですね、羽田のオークションは落札金額で27億円ぐらいだったんですね。多分これ日本のオークション会社では最大の落札金額だったということなんですが、まあ、そういった意味で落札金額大きければ大きいほど出品者も増えますし、買われる方も増えると、まあ、好循環出ますので、そういったことをテコに、まあ、オークション中広げていこうと。
で時は、日本空港ビルディングさんも一緒になって、羽田空港の第一ターミナルの保税倉庫みたいな場所を使われましたよね。
はい、6階のギャラクシーホールっていうところ、あそこ全体がですね、保税地域になってまして、海外から入ったものに対して消費税かかんないですね。だからそういう税金のですね、メリットを生かしながら、まあ、オークションをやったと。
日本のオークションが今までそんなにできなかった背景として、やっぱり外から持ってきたものが成立しようとしまいと 10% 消費税がかかるっていう、これはちょっと大きな山だったわけですね。
やっぱり税金っていうのはやっぱり馬鹿にならなくてですね、 10% かかりますんで、物品はなかなかこれ 10% 安く買えるとなると相当違ってきますね。
もう一つは27億円ぐらいでした、落札が、
はい、
そうするとあれ手数料って結構いい両立でいただけるんですよね。
基本的にですね、私どものエストウェストオークションズでは 21% を買い手からいただきます。だから1億円だったら2100万円出さなきゃいけない、1億円のものを買ったら1億2100万円出さなきゃいけないですね。でクリスティーズとかサザビーズ、世界的に有名なところは 25% 取ります。でまあ、ちっちゃなオークション会社は日本にもいくつかあるんですけど、まあ、15% ぐらいのところもありますし、我々は 21% いただくということにしています。
その最初の時も、まあ、たくさんありましたし、帝国ホテルで開かれたのが第2回目だったと思いますけども、はい、だいぶ作品、出展作品が広がってきたような印象があって、時は法然上人の絵図とかですね、
はい、
すごいのありましたよ。
まあ、オークションっていうのは何でもやるんですね。こう、まあ、ブローカーですので、ガレのガラスの製品とかですね、マイセンの陶器とか、そういうのも結構扱ってますし、現代アートっていうのは、例えば草間さんのでしたら、まあ、高いものだと4、5億円しますので、1点で、まあ、そういったこと、そういったものが出てくると、まあ、オークション自体も幅も広がりますし、まあ、お客さんも増えて、まあ、落札も増えるという好循環にはなっていくんですね。
やっぱりモダンアート中心って考えていいんですか？
現代モダンアートっていうのは
現代アート、はい、
現代アートなんですね。モダンアートっていうのは、まあ、平山郁夫さんとかあのあたりの絵になりますので、最近はモダンアートは非常に安いの、皆さんご存知かどうか。私もですね、あまりアート縁ない世界から来たんですけど、 東郷誠司さんっていうあの美人画描く方いらっしゃるんですね。バブルの時ですね、多分1000万円ぐらいした絵が30万円ぐらいなんですよ今。で私もですね、欲しいなと思って入札したんですけど取れなくて50万円ぐらい、僕は35万ぐらい出たんですけど50万円ぐらいで落ちましたんで、平山郁夫さんとかですね、あと東山魁夷さんとか本当に有名な画家のですね絵が安くなってます。
あとはその現代美術ってほとんど偽物ないですよね。
あの現代美術って見られたばっかり抽象画でですね、二度と同じもの、同じ作家でも二度と作れないような絵描かれますんで、偽物って多分ほとんどないです。
そういった意味では取り扱いやすい分野でもあるということと、あと結構アニメとか漫画とかのまで入ってきてますよね。
アニメとか漫画はなんでこんなにと思ったら、海外で今すごいんですね。特にフランスとかアメリカとかで本当にアニメとか好きな方が増えてて、日本のアニメ、まあ、昔で漫画どんどん輸出してますよね。だからそこの世界っていうのはちょっとアートとはちょっと違うんですけれども、まあ、広い意味でアートで今ものすごく人気が出てます。
あとは東京でオークションを数多く最近は開催されてますよね。
はい、
これ頻繁にあの確かにいろいろ頂戴して見ているんですけども、恒常的になってきたなというイメージを受けるんですが、それでよろしいですか？
ただですね、やっぱりあの作品を集めたりカタログ作ったりこう皆さんにこうお送りして手間かかるんで、あと落札した後もですね、入金をきちんと確認してからでから作品を発送するとかですね、やっぱり3ヶ月に1回ぐらいじゃないとちょっと手間としては大変なんですね。だいたいまあだから年間4回から5回ぐらいはできればやりたい、国内でですね思ってます。
あともう一つは、国内はそうなんですが、海外っていうのが、はい、やっぱり香港シンガポールっていうのはやっぱりオークションにぎわうんだなというイメージがあるんですが、ここに出ていくということですね。
香港もシンガポールも世界の富裕層は来てますんで、多分ですね、日本でオークションやるより3倍から5倍ぐらいの落札になるなというふうに見てます。今年もですね、本当は香港とシンガポールやろうと思ってたんですが、やっぱりコロナの影響でなかなか準備できなくて、来年の5月に香港、来年11月にシンガポールというふうに今準備してます。
で、オークションの世界ではやっぱりシンガポールって大きい？
シンガポールであんまりオークションってやってないんですが、実はあの香港でやるとものすごく大きかったんですね。でなんで今シンガポールでやろうとしてるかと言いますと、香港の富裕層がシンガポールに随分資産を移してる。だからこれから多分シンガポールが中心になるかなというふうには思ってます。
あともう一つ、そのブランド開発研究所さんの新規事業の中で軽井沢っていうキーワードが出てくるんですけども、すで、はいはい、にその軽井沢にはニューアートミュージアムをお持ちになっておられますですよね。拝見しましたけど、ものすごい作品たくさんありますよね。あそこ
かなり大きな美術館です。1階2階ありましてですね、そこの周辺で実は軽井沢ニューアートミュージアムの隣にですね、エレガンスっていうコイントホテルを経営してた会社があるんですが、コロナの中でですね、婚姻数が減ってる、軽井沢での婚姻も減ってる、ホテルも減ってる、宿泊も減ってるということでですね、もう倒産寸前になって助けてくれという話が我々にありましてですね、お隣さんなんでこうその会社を買収した経緯があります。でそこを中心にですね、軽井沢大通りなんですが、その中間ぐらいにありまして、その周辺にですね、多分1万坪ぐらいの土地を実はグループ会社で持ってます今。でそこを中心にですね、例えばホテルとかそういったものをですね、実は計画してまして、まだ皆さんに詳細はお伝えできないんですが、かなり大規模な開発をやってます。そういったものが多分来年再来年ぐらい、皆様にご紹介できるようになると思います。
もう一つは、スポーツ関連も多く手掛けておられますけども、はい、まあ、ブランドでいくと従来のクレイジーク
レイジーですね、
クラブですね、
はい、
すごく曲がらず飛ぶクラブなんですけど、ああいういいもの売ってるんですよね。
かなりマニアックなブランドなんですけど、クレイジーっていうシャフトのブランドはですね、トップアマとかですね、まあ、プロも一部使われてるし、競技ゴルフする方は大体使ってるクラブなんですね。ただ高いんですけど、ドライバー1本15万ぐらいしますから、ただですね、本当にそういう人たちだけかというとそうじゃなくて、最近開発しましたのが70歳前後のシニアの方が使って距離が伸びる、まっすぐ飛ぶ、まあ、そんなクラブ本当に開発できてましてですね、実はゼビオグループの中にですね、今店舗を 作っていってんですね。で今全国でゼビオグループの中31店舗ぐらい出してるんですが、まあ、一度指導されてみたら面白いかと思いますが。
で、もう一つ配当のところずっと増配をされてきておられます、
はい、
やっぱり、株主に対する思いの表れと考えてよろしいでしょうか。
はい、これはまあ会社として、まあ、白石の思いでもあるんですけれども、株主の皆様に本当お世話になっていると言いますと、先ほど言いましたように3年前にですね、まあ、20円ぐらいの株価がですね、まあ、20株を1株に併合したというのもありますが、去年の12月に実は高松をお邪魔してこうやってるんですね、桜井さんと。その時の株価1000円ぐらいなんですよ。で、まあ1年というか半年ぐらいですね、1500円までいった。で、これ、3年間やってる間にですね、皆さんの反応を見てますと、個人投資家で安定株主になっていらっしゃる方が増えてるなっていう気がしてるんですね。で、以前はもうデイトレーダーみたいなことばっかりでですね、値段がどんどんこう上下してたんですけど、最近はあまり大きなですね変動なく安定してきている。もうこれ皆さん株主の皆さんのですね安定的な投資のおかげだと思ってまして、やっぱり白石はですねそういう方にきちんと報いたいと。でやっぱりまあ私ぐらいの年齢の方も多いと思いますけど、株主さん多分そのぐらいの方多いんですね。でそういう方がですね自分の大事なお金を出して株買ってるんだから、ちゃんとですね還元しなきゃいけないっていうのが我々の考え方です。だから配当成功はかなり高いんですけれども、できる限りの配当をするというのは我々の会社の、姿勢でございます。
で、前期末ぐらいから株主感謝配当っていうお名前を付け始めましたよね。
75円は実は5円が感謝配当なんですが、でもそれ以外にですね、まあ、その前50円を70円にしてるわけですから、それではやっぱり感謝配当やりたい、白石が最後ですねあと5円出したいってこう言いましてですねで今年はですね、いや去年75円なんだから今年は100円だと、もうできる限りですねやれる範囲でやりたいというふうな姿勢なんですが、まあおかげさまでブライダルジュエリーもですね好調で、さっき言いましたけれども多分ですねきちんとした配当できると思っております。
最後に優待についてお伺いしたいんですが、はい、優待は自社製品に絡んだものがほとんどですよね、
はい、そうです。先ほど言いましたクレイジーのゴルフもですね 20% 割引になりますので、ぜひご活用いただきたいと思いますし、まあ、ぜひですね私どもの株を買っていただいて安定的に配当を楽しんでいただいて、値上がりもですねこれから期待していただければと思っております。
ありがとうございました。証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんでした。吉森さんどうもありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。